では、本日の聖書朗読の箇所は、マタイの福音書の1章1節から25節までになります。新約聖書の1ページになります。マタイの福音書1章1節から25節までです。新約聖書の1ページになります。ではお読みいたします。アブラハムの子、ダビデの子、イエス・キリストの系図。アブラハムがイサクを産み、イサクがヤコブを産み、ヤコブがユダとその兄弟たちを産み、ユダがタマルによってペレツとゼラフを産み、ペレツがヘツロンを産み、ヘツロンがアラムを産み、アラムがアミナダブを産み、アミナダブがナフションを産み、ナフションがサルマを産み、サルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産み、オベデがエッサイを産み、エッサイがダビデ王を産んだ。ダビデがウリアの妻によってソロモンを産み、ソロモンがレハブアムを産み、レハブアムがアビアを産み、アビアがアサを産み、アサがヨシャファテを産み、ヨシャファテがヨラムを産み、ヨラムがウジヤを産み、ウジヤがヨタムを産み、ヨタムがアハズを産み、アハズがヒゼキヤを産み、ヒゼキヤがマナセを産み、マナセがアモンを産み、アモンがヨシヤを産み、バビロン捕囚の頃、ヨシヤがエコンヤとその兄弟たちを産んだ。バビロン捕囚の後、エコンヤがシアルティエルを産み、シアルティエルがゼルバベルを産み、ゼルバベルがアビウデを産み、アビウデがエルヤキムを産み、エルヤキムがアゾルを産み、アゾルがツアドクを産み、ツアドクがアキムを産み、アキムがエリウデを産み、エリウデがエレアザルを産み、エレアザルがマタンを産み、マタンがヤコブを産み、ヤコブがマリアの夫ヨセフを産んだ。キリストと呼ばれるイエスはこのマリアからお生まれになった。それでアブラハムからダビデまでが全部で14代、ダビデからバビロン捕囚までが14代、バビロン捕囚からキリストまでが14代となる。イエス・キリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人で、マリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。彼がこのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるのです。このすべての出来事は主が預言者を通して語られたことが成就するためであった。見よ、処女が身ごもっている、そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。ヨセフは眠りから覚めると、主の使いが命じた通りにし、自分の妻を迎え入れたが、子を産むまでは彼女を知ることはなかった。そしてその子の名をイエスとつけた。 今お読みいたしました箇所から、我らと共にいます神と題しまして、鈴木テモテ牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
今朝もこうして皆さんと共にアドベントの礼拝を捧げられます恵みを感謝いたします。はじめに一言お祈りいたします。憐れみと恵みに富みたもう私たちの主なる神様、あなたの聖なるお名前を心から賛美いたします。すぐる1週間も私たち一人一人の悩みを励まし導いてくださり、そして新しい週の始め、こうしてこの礼拝に集わせてくださった恵みを覚えて感謝いたします。祈られましたように、神田治兄弟がコロナに感染してしまわれましたけれども、どうかあなたが共にいてくださり、速やかな癒しを与えてくださいますように心からお願いいたします。またご家族お一人お一人の悩みもあなたが支えてください。開かれた御言葉を祝福してください。私たちが抱えているさまざまな悩みや心配事をあなたの御前に置いて、今この時あなたの御声だけに聞くことができますように励まし導いててください。語る者にも聞く者にも聖霊様の豊かなお取り扱いがありますように、お委ねして主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。先週はマリアに御使いが現れて、あなたは身ごもって男の子を産みます、その名をイエスとつけなさいと告げられた場面を読みました。マリアは自分の理解を超えた御使いの告知に戸惑い、不安を抱えながらも、神の大きなご支配の前に身を低くして、私は主のはしためです。あなたの言葉通りこの身になりますようにと答え、神の偉大なご計画をその身に引き受けたのでした。今日はマリアの婚約者であり、ダビデの血筋を引くヨセフに御使いが現れ、ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい、その胎に宿っている子は聖霊によるのですと告げた場面です。ルカの福音書の方ではマリアに告知がなされ、ヨセフは名前が登場する程度でありましたが、このマタイの福音書の方ではヨセフに対する告知が述べられ、マリアは母マリアとかヨセフの妻というふうに紹介されるくらいにしか登場していません。御使いから告げられた内容については、マリアの胎に宿っている子は聖霊による、またその名をイエスとつけなさいと、両者ともほぼ同じ内容であるわけですが、マタイの福音書の方ではそのことを受け止めるヨセフの苦悩葛藤が詳しく描かれています。今日はその前に、まずマタイの福音書の冒頭に記されている系図について簡単に見ておきたいと思います。マタイはこの救い主降誕の出来事の前に、アブラハムから始まりキリストに至る系図を示しています。この福音書の冒頭にこの系図が語られている意味は何でしょうか。3つのことを確認したいと思います。第一に旧約聖書とのつながりです。第一に旧約聖書とのつながりです。救い主降誕の出来事は旧約聖書の予言の成就であり、アブラハムの証明から始まるイスラエルの民の歴史の中に救い主が誕生されたことを示しています。第二に、この系図は創世記のアブラハムの証明から始まる 神の祝福のご計画の記録です。創世記12章にはアブラハムが神に召された時のことが述べられています。そこには主なる神はアブラハム、この時はアブラムでしたけれども、神はアブラハムをすべての民族の祝福の源として召されたと告げられています。創世記の11章までに語られているのは、神がこの世界と人間を創造し祝福してくださったこと、しかし人間が蛇の誘惑によって罪を犯し神の祝福を損ない、罪がもたらす破壊と悲惨の中を苦しみながら生きなければならなくなったということです。そして12章から失われた祝福を回復してくださる神の救いの歴史が始まったのです。神はアブラハム、イサク、ヤコブとその子孫であるイスラエルの民を通して地上のすべての種族にご自身の地上のすべての種族をご自身の祝福に預からせ、罪による破壊と悲惨から人間たちを救ってくださると約束されたのです。つまりアブラハムから始まるこの系図は主なる神による救いの歴史を語っているのです。そしてその救いの歴史がアブラハムからダビデを経て主イエスキリストに至っていることを示しているのです。この系図には4人の女性の名前も含まれており、そのうち少なくとも2人は異邦人です。アブラハムはその妻サラによってイサクを産み、イサクはリベカによってヤコブを産みとは書かれていないのに、3節にはユダがタマルによってペレツとゼラフを産みとあり、また5節にはサルマがラハブによってボアズを産み、ボアズがルツによってオベデを産みと子供を産んだ女性の名前が述べられています。この女性たちのうちルツは明らかにモアブ人の女性であり、タマルとラハブもカナン人の女性であったと思われます。またもしかしたらバテシェバも、ヘト人ウリアの妻とありますので、異邦人だった可能性もあります。イスラエルの民の系図の中に異邦人の女性が含まれており、その中からキリストがお生まれになる、神の祝福がすべての民に及ぶものであることがここに確認できるのです。第3にこの系図は人間の罪にまみれた現実を語っています。第3にこの系図は人間の罪にまみれた歴史の現実を語っています。3節に登場するタマルはユダの息子エルの妻です。タマルの夫が死んだため弟のオナンが兄嫁であったタマルを妻に迎えますが、彼もまた死んだためタマルには子がおりませんでした。本来ならその弟のシェラが彼女の夫となるはずでしたが、ユダはタマルと結婚した息子が2人も死んでしまったため、末の息子シェラまで死ぬといけないと思い、嫁のタマルにシェラが成人するまであなたの父の家でやもめのまま暮らしなさいと告げて、シェラを彼女に与えなかったのでした。そのためタマルは義父であるユダが近くを通りがかったとき変装してユダに近づき関係を持って子供を宿したのでした。そしてペレスとゼラフという双子が生まれたのでした。6節にはダビデがウリアの妻によってソロモンを産みとあります。ウリアはダビデ王の家来でしたが、ダビデ王は彼の妻ベトシェバが美しいのを見て関係を持ち、彼女を自分の妻とするために夫のウリアを戦場の最前線に送ってわざと戦死させたのでした。ソロモンはそのバテシェバとの間に生まれた子供でした。この系図にはイスラエルの民の神に対する背信と苦悩が描かれているのです。 世間では一般に系図というものは自分の家柄の良さを誇り血筋の立派さを示すために使われますが、しかしこのキリストの系図はそうではありません。この系図はあえてタマルのことやウリアの妻のことに触れて人間の罪にまみれた歴史の現実を語るのです。このようにマタイは罪にまみれた歴史の中にキリストが生まれてきてくださったことを告げているのです。マタイはこの系図を14代ずつ3つの時代に分けて伝えています。1つ目はアブラハムからダビデまで、2つ目はダビデからバビロン捕囚まで、3つ目はバビロン捕囚からキリストまでです。この14代ずつという区切りによってマタイはイエス誕生に至るまでのイスラエルの歴史が神の完全なご支配のもとに導かれていることを伝えているのです。完全とはかけ離れた不信仰と罪にまみれたイスラエルの歩み、しかしそれでも人間たちの失敗や不信仰を超えて神は救いのご計画を成し遂げてくださること、バビロン捕囚の後もアブラハムへの祝福の約束、ダビデの子による永遠の統治をキリストにおいて実現してくださる神の憐れみがここには示されているのです。18節からはイエスの誕生の物語が語られていきます。18節、19節、イエスキリストの誕生は次のようであった。母マリアはヨセフと婚約していたが、二人がまだ一緒にならないうちに聖霊によって身ごもっていることが分かった。夫のヨセフは正しい人でマリアを晒し者にしたくなかったので密かに離縁しようと思った。誕生という言葉は一節で系図と訳されているのと同じ言葉です。ここまで述べられてきた系図の最後の部分としてイエス誕生の経緯がヨセフの側から語られているのです。マリアとヨセフは婚約していましたが、まだ一緒には暮らしていませんでした。当時のユダヤ社会の制度では婚約した男女はそれぞれ親のもとで生活し1年後に共に生活を始めることになっていました。この1年間は法的には結婚関係にあるものとみなされていました。今日の箇所でヨセフとマリアが夫や妻と呼ばれているのはそのためです。マリアが敬虔な女性であったように、ヨセフも律法を忠実に守って生活する正しい人でした。けれどもそこに思いがけないマリアが身ごもるという事件が起こったのです。ヨセフの正しさは揺るがされます。当時の婚約は結婚と同じ重みがあり、律法では婚約中の娘が他の男性と関係を持った場合は石打ちの刑に処されることが定められていました。マリアが身ごもったことをどのようにしてヨセフが分かったのかは述べられていません。この分かったというギリシャ語は受動態で発見されたという意味ですが、誰がいつどのように発見したのかをマタイは伝えていません。マリアが身ごもったということをどのようにしてヨセフが分かったのかは不明です。見つかりによって身ごもることを告げられたマリアから直接伝えられたのか、それともマリアの身に起きた身体的変化に気づいたマリアの家族がヨセフに婚約の解消を願い出たのか、詳しいことは分かりません。マリアがそんな過ちを犯すはずはない、しかし誰にでも魔が差すことはあるだろうか。マリアを信じたい気持ちと突きつけられた妊娠という事実の間でヨセフの心は揺れ動き、思い悩んだことでしょう。そして悩みに悩んだ末にヨセフは彼女と密かに離縁しようと決心しました。それが彼女の尊厳を守るため彼にできる唯一の道だったのです。ヨセフの愛と思いやりが伺えます。 ところで、このヨセフが悩み苦しんでいる間、マリアはどんな思いで過ごしていたでしょうか。ここには述べられていないので、これはあくまでも私の推測ですけれども、前回見てまいりましたように、御使いからの告知を受けた時、マリアにも自分が救い主の母となることへの戸惑いや、結婚前の自分が妊娠することについての不安がありました。それでも彼女は、お言葉が好みになりますようにと答えて、自分の理解を超えたことであっても、先行きに不安があったとしても、共にいてくださる神を信じ、神が備えてくださっているご計画を信じて、神の全能の技を身に引き受けたのでした。ですからこの時、おそらくマリアは不安で心が張り裂けそうだったというよりは、神がきっと自分の証を立ててくださるということを深く感じていたのではなかったかと思うのです。私たちもマリアのように、神の目的のために自分を捧げ、どんなに思いがけない出来事に直面しても、全能なる神の御手に委ねるべきです。そうすればその責任は神が取ってくださるのです。そして事実、神はヨセフにも働きかけてくださいました。20節、彼がそのことを思い巡らしていたところ、見よ、主の使いが夢に現れていった。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。主の使いが夢の中でヨセフに語りかけたのです。ダビデの子ヨセフよ、恐れずにマリアをあなたの妻として迎えなさい。その胎に宿っている子は聖霊によるのです。ダビデの子という呼びかけは、一節でイエスに対して使われた言葉と同じです。つまりヨセフはダビデ王朝の継承者として語りかけられたということです。イエスの誕生を受け止めるにあたり、ヨセフ自身もまた神の救いの歴史における自らの位置を自覚する必要があったのです。ダビデ家の血筋であるヨセフは、メシアがダビデの子として来られることを当然知っていたことでしょう。ダビデの子ヨセフという呼びかけは、その彼の心に深く響き、彼の心の深くに響き、神のご計画に従う思いを強めたことであったでしょう。神は、恐れずにあなたの妻マリアを迎え入れなさいと優しく語りかけられました。そしてその胎に宿っているのは聖霊によるのだからと告げられたのです。前回マリアへの受胎告知の場面でも、処女降誕についてお話しさせていただきました。現代人の私たちにとって、そんなことは生物学的に起こり得ないのではないかと考えてしまいがちですが、聖書が処女マリアの解任によって強調していることは、マリアが聖霊によって身ごもったこと、すなわちイエスの誕生が人の計画ではなく神のご計画であったという事実にあるのです。先ほどご一緒に信仰告白で使徒信条を唱和しましたけれども、乙女マリアより生まれ、聖霊によって宿り乙女マリアより生まれというふうに私たちが告白しているのも、そのことを表しています。主イエスは人の計画ではなく神のご計画としてこの世に来てくださった、それが処女マリアの解任によって聖書が強調していることです。このマタイの福音書においても、聖霊によって身ごもったということが18節20節で繰り返され、イエスの誕生が徹頭徹尾神のご計画であることが強調されています。主イエスの誕生は人間としての誕生でありながら、 人間による誕生ではなかったのです。主イエスの誕生は人間としての誕生でありながら、人間による誕生ではなかったのです。続けて御使いは言いました。21節、マリアは男の子を産みます。その名をイエスとつけなさい。この方がご自分の民をその罪からお救いになるからなるのです。その子の名前をイエスとつけるようにという指示もマリアへの告知と同じです。イエスという名には神は救うという意味があります。御使いはこのイエスがその名の通りご自身の民を罪の支配から救うお方であることを伝えたのです。こうして身に覚えのないマリアの妊娠にすっかり老媒し途方に暮れていたヨセフに神は介入され、このマリアが宿しているイエスによってご自身の救いの約束を果たされることをヨセフに告げられたのでした。マリアが神を信じてすべてを委ねたように、ヨセフもまた自分の思いを超えた御業をなされる神を信頼し、神に従って歩むように導かれたのです。22節、23節。見よ、処女が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はインマヌエルと呼ばれる。それは訳すと、神が私たちと共におられるという意味である。この22節、23節の言葉は、マタイが述べた言葉で、旧約聖書、イザヤ書の引用です。このイザヤ書7章14節の言葉は、イザヤがダビデ家の王だったアハズに対して述べた予言で、ヒゼキヤ王の誕生によって成就し、この王子の誕生が神の臨在の印となったわけですが、それは部分的な成就に過ぎず、この予言の完全な成就はイエスの誕生によってもたらされたとマタイは私たちに伝えているのです。この引用されたイザヤ書の予言は、ギリシャ語訳の旧約聖書に忠実に従って述べられていますが、一箇所だけインマヌエルと呼ばれるというこの呼ばれるの主語だけが二人称単数から三人称複数に変えられています。呼ばれるという一箇所だけが、その主語が二人称単数あなたから三人称複数彼らに変えられています。彼らによってインマヌエルと呼ばれる、そのようにマタイはこの箇所を変えて記しているわけです。マタイはこの三人称を誰と考えたのでしょうか。その手がかりは21節のこの方がご自分の民をお救いになるという言葉にあります。手がかりは21節のこの方がご自分の民をお救いになるという言葉にあります。ご自分の民は原文のギリシャ語では彼の民、イエスの民です。だから22節のインマヌエルと呼ぶ彼らとはイエスの民である私たちのことであるということができるでしょう。マタイはこのイザヤの言葉を旧約の成就として述べるとともに、イエスの民である私たちに向けてインマヌエル、神は我らと共にいますという励ましのメッセージを語っているのです。このマタイの福音書の最後は、天に昇られる主イエスが弟子たちに行ってあらゆる国の人々を弟子としなさいと世界宣教を命じられ、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいますと語られたことをもって閉じられます。インマヌエルとはイエスの呼び名ではありません。イエスのありよう、本質を指してインマヌエルと呼ばれる。 地上に生まれた時から天に上げられた後までイエスはインマヌエル、ご自身を信じる者たちと共にいてくださいます。イザヤ書7章の言葉は私たちへの呼びかけです。イエスは我々と共にいる、我々もイエスをインマヌエルと呼ぼう、そういう呼びかけです。御使いが告げた神の言葉を信じて、その指示に従ったヨセフを通して、私たちもイエスをインマヌエルと呼ぶ恵みに預かっているのです。それにしても、ヨセフが突きつけられた出来事は、本当に彼が予想していないことであったでしょう。私たちもヨセフのように思いがけない事故や災いに直面することがあります。想定外の出来事に立てていたいろいろな予定や計画が果たせなくなることがあります。真実を尽くし、愛を行い、正しくあろうとして歩むゆえに思い悩むことが多くあります。ヨセフのようにどうしたらいいのか本当に分からなくなって途方に暮れてしまう、そういうこともあります。ヨセフは夜暗闇の中でお告げを受けました。そのように暗闇の中に佇み途方に暮れているような、私たち人間の現実のただ中に神はキリストを送ってくださったのです。マリアやヨセフのように、私たちキリスト教会も神の救いのご計画、福音宣教の働きに召されています。この地上の障害の中で、本当に思いがけない出来事に翻弄されてしまったり、思い悩むことのある私たちでありますけれども、一切を神に委ねるとき、神は私たちを顧み、励ましてくださり、最善を成し遂げてくださいます。私たちは、共にいてくださる神を信頼し、すべてを委ね、愛と平安のうちに主に従って、愛者でありたいと願います。私たちの神様のご計画は、私たちが思い描いていた予定とは異なるかもしれない。しかし、なおもご自身を信じ、従う者たちと共にいてくださるインマヌエルの神を信じ、神のご計画を信じて従い続ける私たちでありたいと思います。お祈りをしましょう。インマヌエルの主イエス・キリストの父なる神様、あなたの素晴らしいお名前を心から賛美いたします。罪を犯し、あなたの祝福から離れてしまった私たちを、あなたはなおも顧み、アブラハムやダビデに誓われた約束をイエス・キリストにおいて果たしてくださる憐れみ深いお方であることを覚えて感謝し、あなたの御名をあがめます。ヨセフのように、私たち思いがけない出来事に直面するとき、途方に暮れてしまうことがありますけれども、そのような中にあっても、なおもインマヌエルのあなたを信じ、あなたのご計画を信じて従い続ける私たちとならせてください。 来週はいよいよクリスマスを迎えます。どうぞこのクリスマス礼拝をあなたが豊かに祝福してくださって、一人でも多くの方々とクリスマスの本当の喜びを分かち合うことができますように祝福してください。感謝し委ねて尊き主イエスキリストの御名でお祈りいたします。アーメン。それでは賛美をしましょう。新聖歌70番、朝日は昇りて、これを賛美しましょう。70番、朝日は昇りて。